真実の世界に戻る方法は恩返し一筋だけよね。受けたものを U ターンさせないとダメよね。絶対の中心からエリコ構造的に大きいものを神様与えてくるよね。そのどの段階に受けてもすぐに過去をつかまずに全部 U ターンさせるとまた大きいものがずっと流れ込んでくる、受けられるようになる。だから U ターンが一番大事な、それもつかまずに通過させる、それもスピードをさらに加えるっていうぐらいね。で、絶対に中心から降り注ぐのが一番スピードが速い。で、だんだんとスピードが遅くなってくる。で、U ターンさせないと、どんどんどんどん絶対に中心から遠ざかった姿を取るのね。で、スピードもだんだんと緩やかになってくる。で、今日の世界っていうのは掴んでしまう世界よね。掴んで流れを止めていくのね。掴むとやっぱりスピードが遅くなる、速いスピードが緩やかになっていくね。そうするともう一つ掴みやすくなるさらにスピードが遅くなるっていうふうになっているね。そして掴んだものをどんどん溜め始めると本当の今日の世界に落ちてしまうんだよね。本当は絶対に中心から降り注ぐ神様の光だけを浴び続けるだけがいいの。直接神様が受けるのが正しいのね。自分の心を通して現実化したものは過去の足跡残像よね。全部神の回避するためのものをね、神様が受けるのは心を通す前の分野。だから言葉で選んで言葉通りに受ける、これが神様から受け取るものよね。で、自分の心を通したらみんな過去の残像になって足跡になって、でそれはもう引き戻したらダメね。掴むことも良くないし引き戻すのもダメだから、早くお返しするのが正しい。今日の世界の人はみんな神様から受け直しができないから残像の世界だけを掴んでいる。その中で新たに受けても残像の中だから神様から直接受けたんじゃないのね。受けたって言っててもまだダメね、止めてるのよね。で、現実からいろいろなものを求める心を起こして掴むと逆流を起こしているのね。だから真実の世界では恩返しの気持ち一つで受けてはすぐに全部回避するっていうのが一番大事。それで入れ子構造的にどんどん大きく受け直せる自分に戻っていく。で、恩返しが足らなかったらどんどんどんどん小さい自分になって末端までずっと押し流されていくような感じね。それで掴み始めたら今日の世界に落ちていくね。だから今日の世界に落ちたら現実に求める心を起こしてしまうのね。求めると逆流になる。だから今日の世界から真実の世界に戻る方法は掴んで貯めたものを早く神様へ迂回することよね。自分の全てを与え尽くすって言っても神様へ与え尽くさないと消えていかない、循環しない。だから人と人とのやり取りでは循環までいかないよね。大きい順流の流れ、そこへ投げ込まないとダメよね。そうしないと元に戻っていかないから、溜まったものが消えていかない。清めの働きっていうのね、二通りあるのよね。浄化の浄って三髄に表すって書くよね。例えば水の流れがあっていろんな障害物に当たるでしょ。争うよね、水との争いよね。洗濯機もそうよね。 洗濯物と水の流れとでぶつかり合って揉み合ってっていう感じでね、ここで汚れが落とされていくよね。だから強い水流でいろんな汚れ取れていくわね。江戸のなんか水道水バーッとかけたら水に溶けて塊がなくなっていくわね。石切るんでも水の流れスピード速くしたら切れるでしょ。ものすごい力で粉砕していくよね。これは浄化の浄の働きね、清めの働きっていうね。もう一つは清らかなっていう三髄に青いよね。水の本質は青いっていうんでね、本源に戻って元の清らかな姿に戻るっていう意味よね。これは循環させないとダメね。恩返しの心で全てを神様の方へ戻したら元の本質の清らかな姿に戻っていく。もう両方の働きがあるのよね、清めっていうのも、ね、でありがとうございますって神様の名前を呼ぶのは神様の光を呼んでるの。強い光の流れを呼び込んでるから思いの溜まったところへ入ってくると思いが粉砕されてかき混ぜられて浮かび上がってくるっていう感じね。これは浄化の浄の方ね。それで恩返しっていう気持ちでありがとうございますを唱えてると循環させていけるよね。浮かび上がったものをどんどん神さんの返していける。粉砕されて浮かび上がった思いがどんどんどんどん消えて薄くなっていく。そんで思いがない状態にどんどんなっていくよね。だから光だけを浴びるだけでは大変だよね。汚れが浮かび出るから、沸騰現象を起こすから。やはりありがとうございますを神様に捧げて恩返しの心を起こさないと両面に浮かび出たのを消せない。両面大変な目に遭うよね。それでお祈りする人がやっぱり必要になる。本人がお祈りできないときは演者が誰かお祈りしててくれたら両面軽く済む。恩返しっていうのが一番大事よね。全てを神様に返するっていうね。今日の世界、思いの世界ではみんなまだ与えてるって言っても報いを求める心がある。親が子に全てを与えてるって言うけど、親孝行しなさいって言ってくるともう求めてるよね。本当に報い求めずに与える心だったら神様の心を生きてるよね。その人は人に与えたっていう気持ちを起こさん。神様から受けたものを神様にお返しさせていただくっていう気持ちだけ。神様の手足になってお手伝いさせていただいただけっていうぐらいね。人に与えたっていうのはまだダメよね。思いの心で、求める心で何かをしてあげてるっていう感じになるよね。それでは自分の溜まった思いが消えていかない。与えた分だけ自分の思いを相手にかぶせる、マイナスをかぶせるだけに終わってしまう。だから世の中を良くする、そのためには何が必要かってね、みんなそれぞれに与えたらいいと思ってやってるけども、良くならないのは自分の思い、マイナスをかぶせるから。もらった方はもう一つマイナスを背負ってしまう。だから幸せにはなれないね、みんながね。思いを消す方法が一番大事で必要なの。だから神様へ届かせないとダメね。人を通してもいいけど、人に捧げてもいいんだけど、そこでとどまったらダメね。人を通して神様にまで届かせないと消えていかない。だから神様にお返しするという気持ちで与え尽くすのはいい。そういう生き方がどうしたら取りやすいか。自分の好きな人に与えるっていうだけではね、 過去の借金が多い人は好きになって借金返して与えようとするわね。これまだ神様には届かないよね。子供へ与え尽くすって言ってもね、前生子供が親で自分が子供の時に親が子供の自分を面倒見てくれたっていう、その借金返しに今度は親の自分が子供に与え尽くそうとしているだけっていうね、これも貸し借りの世界よね。本当の無償の愛じゃないかもしれない。本当の無償の愛まで行ったら与え尽くすことは神様にお返ししていることになる、恩返しになっている。だから思いの世界では油断すると本当の恩返しにまでならない。だからどこまでも純粋に恩返しの気持ち一つになって与え尽くすのはいいのよね。だから神様へ心を向ける、その一つの条件をね、やっぱりありがとうございますって神様を言わないとね、ありがとうございますっていう言葉で心をまこの神様に向けないとダメでね。だからありがとうございますっていう言葉はやっぱり大事よね。ありがとうございますって捧げた分は恩返しに通じていきやすい。だから与えるとき、みんなもらうときはありがとうございます言うんだけど反対よね。与えるときこそありがとうございますが必要になるね。人に親切するときもそうよね。ありがとうございますで親切をさせてもらう、これ恩返しに通じるために必要なのよね。みんな結婚して喜んでるけどね、思いの心で結婚したんではね、相手からいろんな自分にプラスのものをもらえるから喜んでるっていう段階よね。これ必ず破綻が生ずる。もらいすぎた時に必ず借金が増えて今度逆になる。そうするとまた喧嘩して別れてしまうわね。最初からね、もう与え尽くすだけだったらいいの、まだね。借金返すために与え尽くすだけでもいいの。与え尽くす練習だったらまだプラスよ。その代わり一切求めたらダメね。求めるっていうのは何かお返ししてもらうっていうだけじゃないよね。自由縛るのも求めてるよね。相手の自由縛るっていうのは大きい求めの心よね。だからもう一切求めないっていう生き方だったら与え尽くす生き方の練習になる。だから結婚するのもね、親が子に対して与え尽くす練習するのも一切求めない練習だったら神様に与え尽くす恩返しの練習になっていくの。本当は神様って全体だから、全方向に全てに向かってありがとうございますを捧げなかん。全体へいつも与え尽くす恩返しの気持ち一つになっているのがいいの。ただそこまで大きくなれなかったら対象を絞るの。あんまり与える対象が多いと分散してしまうと何を与えていいかわからなくなるね。だから対象を絞って与え尽くす練習をしっかり積むのよね。それも一切報いを求めないっていう練習をしないとダメね。この練習さえできたら恩返しの生き方になる。これも一人の人に対してだけでもいいのよ。純粋に与え尽くすだけになったら思いが消えていくの。そして思いが消えた自分になると入れ子行動的に大きい自分に戻っていく姿を撮るから、自分の見ている世界全体を神様にお返しする生き方に変わるの。小さい自分が自分の全てを捧げるんじゃなしに、 自分の見ている世界全部を、過去の全てを神様にお返ししていくっていうね、こういう生き方に変わってくる。本当の自分は神様から絶対中心から全方向から大きい光を浴びてるのよね。無限のアマテラスオミ神様からこの大きい光を浴びたらものすごい光よね。その光を浴びた自分が本当の自分で、その自分の心を通した姿が現実化したものよね。だから現実化したものは過去の全てを開示しますで、お開示したらまた全方向からさらに大きい光を受け取れるようになる。だから全世界をね、全宇宙全部をお返しするのが本当は恩返し、過去の全てをお返しする生き方やね。本当の自分に戻るっていうか、そういう生き方になっていきます。でも今日の世界で思いいっぱい痛めて、思いの自分が小さい自分を掴んでると限定してしまうね。肉体が自分とかね、魂が自分っていうのを小さく掴んでしまい、その自分がなんぼ全部捧げますって言ってもまだ小さい。自分の見ている世界全部をお返しする方が正しい。過去の残像全てをお返ししますっていう方がいいのね。そうすると本心の本当の自分に戻るの。だから肉体が自分っていうのは思いの心の錯覚や。本当の自分じゃない。本当の自分は神様の自由自在な心を生きている自分よね。神様から神様の全てを受け直せる自分、過去の全てをお返しできる自分よね。本当に自由自在な、何にも縛られない自分でないとね、言葉通りに自由自在に生きられないとダメよね。だから恩返し恩返し恩返しってね、これ一番大事な言葉よね。恩返し一筋になったら今日の世界から抜けられる。真実の世界で悟りが深くなっていく、大きい受け直しができるようになっていくよね。ありがとうございますが、誠の神様の名前、誠の神様の働きのすべて、誠の神様そのものよね。ありがとうございます唱えることは誠の神様との出会いになる。ありがとうございますは誠の神様との一体化、誠の神様との一体感そのもの。ありがとうございますは誠の神様の自覚そのものになる。単なる言葉じゃない。恩返しのありがとうございますを捧げ続けるだけで、過去の全てを返しするだけで、本当の誠の神様のね、光の順流流れがずっと自分の中で流れ込んでくる。流れ込んできたものが自分になるから、神様との一体感になり、一体感になり神様の近くになる。それが本当の自分ね。だから与え尽くして湧き上がってくるのが本当の幸せな心よね。もらって喜ぶのは思いの心かもしれない。与え尽くして喜べるのが本当の自分。誠の神様の働きは与え尽くすだけよね。もらう働きはないね。与え尽くすだけで幸せになってる。受けて喜ぶのはまだ違う、ね、与えるだけで循環する。
受ける方を考えるっていうのは間違い。
受けるっていうのは、受けようというと求めるよね。求める方は逆流になる。逆流はみんな順流に弾き飛ばされる。自分に降りかかってくるものってみんな自分の与えたものを与え返せるっていうふうに、これ法則として眺めたときね、自分が本当に全てを 喜んで受け取ってるかって見た時にね、神様が無限の無限のプラスのプレゼントいっぱい与え続けてるのに、それを受け取ったかって考えたら受け取ってないよね。受け取らずに無視して拒絶してるよね。まだ喜んで喜んで受け続けてないもんね。そしたらその心移ったら、自分がどんだけ最高のものをプレゼントして与えようとしててもね、その姿が自分の心の姿だったら、鏡に映ったら拒絶する姿が出てくる。だからどんだけプラスのものを与えてもね、跳ね返ってくるよ。だから神様からどれだけ大きいプレゼントを受け取ってるかっていうのが大事よね。だから親孝行でも同じなんよね。普通この世的に肉体の親に自分が親孝行したから、自分の子供に親孝行してもらえるっていうふうな貸し借りの関係で見てるけど、本当の親孝行は誠の神様への孝行よね。これができてる人は肉体の親無視してても大丈夫。肉体の親は前生の貸したを返してもらってるだけの姿。誠の神様が本当の親よね。だからこの世の親を完全に無視して何の世話もしなかっても、本当に神様に命捧げて本当の親孝行してる人はちゃんと幸せになれる。みんなに支えてもらえるのよ。だから本物っていうのが大事よね。肉体の親の言うことを聞くのが素直でも何でもないよ。それよりも守護霊さんの心を汲み取る方が親孝行へ。もう一つ上の守護神さん、本当の神様っていうのが大事よね。だからこの世の姿はみんな思いにね負けてるから、思いの心を通すとやっぱりちょっとねマイナスになってくる。